フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週のね11日日曜日からついにフェイストゥエース、春のツアーがね始まりました。で初日はね11日日曜日、東京の秋葉原、クラブグッドマンというところで、バンドでの、ライブになりましてね、これがまた、めちゃくちゃ盛り上がりました。本当にご来場くださった皆さん方、本当にありがとうございました。なんかね、すごくいいスタートダッシュが、切れましてね、この収録が地上波放送になるのが17日の土曜日ということで、この日、我々は静岡へ、行っております。静岡佐那市、そして翌18日日曜日が岐阜の柳瀬アンツということでね、もうこの爆音ライブハウス2連チャンということで、もうこれはなんかもうシリーズ化しちゃってますけどもね、特にあの静岡のサナッシュはね、ちょっとあの一旦音がおとなしくなってた時期があったんで、まあ、あのお店の人とお話をしましてね、あのもう一回爆音を復活させてくれということで、お店の人もね、あ、わかりました頑張りますって言ってくれたんで、多分、今頃爆音が、鳴り響いてるんではないかと、思いますけどもね。さて、今ねこの収録をしてるのが3月の14日なんですけども、もう今日全国的にでしょうけども、東京めちゃくちゃ暖かいです。ポカポカ陽気で、先ほどね午前中ちょっと外に出たんですけども、電光掲示板を見ましたら、ただいまの気温21度になってましてね、ものすごく暖かくて、もうジャケット羽織ってたんですけど脱いじゃいました。汗ばんできて、で明日もね15日もそんな陽気らしいですね。ただ、今週末から来週の前半にかけてはまたちょっと冷え込むんではないかという予報になっておりますんでね、ちょっと寒暖の差が激しいんで、皆さんね体調崩されないようにお気をつけくださいね。そして、静岡岐阜で旅の、最初を飾って、来週には九州へ、行くというね。そしてその後が瀬戸内シリーズですね。もうなんかあちこち多分どんどんね、暖かくなってきて、なんか今年は桜が早そうだなんて話もね、ありますけどもね、非常に楽しみですし、またツアーがどういうふうに育っていくのかね、非常に楽しみにしております。いいツアーにしていこうと思いますんで、皆さん、楽しみにしててください。さあ、また例によって、詩の朗読の反響が結構、来てましてね、お便りを紹介しようと思います。ごめんください。エースさん、クラゲさん、こんばんは。ということで、岐阜県のふみえさんからいただきました。朗読のコーナー第2弾、ソーサットソーワットの感想です。最初に書こうと思ってたのと状況が変わっちゃったので、時系列で順を追って私の心の変化を書きたいと思います。なんでしょうね。番組はトガトガでのツートップライブの日に聞きました。 ホテルにチェックインをしてライブに行く準備をしながらながら聞き、え、今回もとしばし手を止め、エースさんの朗読に聞き入りました。黙って聞きました。エースさんと全く同じタイミングで笑っちゃった。だってソーサットってライブ終盤の大騒ぎな曲でしょ。クラゲさんがステージの右から左へと走り回り、クリスマスライブになるとブラックサンタさんが出てきちゃう曲、バンドライブでは最後にはちゃめちゃに大爆笑になる曲、それをエースさんが超真面目に語りかけてくれる。いつもとのギャップがありすぎて、読み終わった数秒の間に耐えきれず思わず笑っちゃいました。エースさんの笑いと同時に。2回目はライブへ向かう電車の中で聞きました。今度はイヤホンです。イヤホンで直接耳に届くエースさんの朗読、イヤホンで聞くと一層染みます、響きます。ソーサットソーワットって大騒ぎで忘れてましたけど、じっくり聞くととっても切ない歌詞だったんですね。ライブでは詩の内容はどこやら、発売当時自分が何を感じたかさえすっかり忘れてます。それで朗読版を聞いてたら、都会を歩く人が思い浮かんで、いろいろ折り合いをつけて生きてるなぁなんてことも思って、自分の人生も考えてちょっと苦笑いなんてしちゃったり、切なくなりました。しみじみしちゃった。いつも大爆笑のソーサットが、朗読ってしみじみしますね、深いですって締めくろうと思ってたのに、人生何が起こるかわからない、なんとそのトガトガでのツートップライブの1曲目がまさかまさかのソーサットソーワット、マジですか、偶然、あえてと思ってたら本当に偶然だったそうで、ほんの1時間前にしみじみしてたのに、せっかく大爆笑な曲の感じ方が変わったばっかりなのに、いつもと違う笑いが。その後の MC でエースさんが番組で朗読を始めたことを話され、すかさずクラゲさんがライブで朗読、さらに進化してしっかり曲中にエースさんに朗読朗読って笑った笑った、お腹抱えて大爆笑、ライブ前に番組が聞けてよかったです、ネタについていけたし3割増しで面白かったです。朗読のコーナーはしみじみするって思ってたのに、一瞬にして爆笑のコーナーになっちゃいました。さすがフェイストゥエースのライブ、恐ろしやフェイストゥエースのライブ。Aさん、ファイトマンはしばらく朗読しないでくださいね。ライブを思い出して笑っちゃうから、忘れた頃にお願いします。その時はぜひサテライトでクラゲさんと朗読してください。クラゲさんの朗読もなりきってて最高でした。ね、あの曲の最中にいきなり本田が、ファイトマンでね朗読を始めたんですけどもね、そしたらしみじみがなくなっちゃうかな、趣旨が変わっちゃうかな、番組では放送できないコヨーテの朗読、そうきたか。Aさん、あの芸好きですね、おかしかったということでね、あの番組ではやってない、コヨーテのねちょっとした朗読を一節くだらないことですけども、まあやったんですけどね、すっかり真面目な感想からかけ離れてしまいました。でもライブで話したエースさんのせいだもん、次は何かな、ぜひそうきたかって私を驚かせてください、しみじみさせてください、心をギューってさせてください、お願いしますということでね、ふみえさんから。そうなんです、京都のねライブ2トップの時にそのこの番組で朗読したよっていう話をしまして、でその時にねこのお便りにも書いてありましたけどもね、コヨーテを変な風に朗読してみたんですよ。ねコヨーテですつって、月明かりもない闇を走ったとですみたいな、そういうくだらないね朗読をしたんですけどもね、まあまあまあそういうの番組ではやりませんから安心してください。あ、でも今日ちょっと変なのやっちゃおうかな。さあそんな感じでね、詩の朗読、いろいろねリクエストも来てるんですよ。あれを朗読してください、これを朗読してください。ただねこればっかりはねちょっとリクエストにお答えしてっていう感じのコーナーではなくてね、僕のモチベーションが上がらないとそれできないし、また何でもかんでもこうしみじみする詩を朗読すればいいかって言うとそうでもない。だから僕2曲目にソーサットソーワット選んだのもね、ちょっとシニカルな歌詞で、面白い言葉のリズムなんかも考えて作った詩だったんで、まあそれを、あえてね朗読してみたんですけども、まあそうですね、 どうしてもということであればまたリクエスト考えなくもないですけども、って感じですね。まあちょっといろいろ考えて、そしてまた聞いてくださってる皆さん方がね、ほーって思っていただけるような、詩を選んで朗読できればなと思ってますし、僕もねこうやってここで詩を朗読することでまた自分の中でもねいろいろ感触が変わるんでね、前にも言いましたけども、それも楽しみつつ、やってみようかなと思っております。さあ今日の1曲目聞いてください。フェイス2フェイスで未来。先ほどねお話ししたように、地上波放送になります17日の土曜日、僕たちはですね静岡サナッシュで、ね、ツアーの旅の一発目を、やってるわけなんですけども、そんな静岡からお便りが来てますんでちょっとね、読ませていただこうと思います。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。静岡のチエリンです。いきなりですが、前回の歌詞の朗読反響すごくないですか？あれはすごい、ものすごくいいです。 S さんの甘い声であんな色っぽい声で朗読されたら眠れないですよ。就寝前に聞いてはダメだと思いました。でもまた聞きたいです。お願いします。他の歌詞でもやってください。あの放送を聞いてからというものフェイス2フェイスファンの仲間の間はザワザワしております。知ってますか S さん、みんな欲しがってます。ぜひよろしくお願いします。追伸春ツアー楽しみにしています。インフルエンザが流行っています。お体に気をつけてくださいね、ということでチエリンさんからねいただきましたけども、静岡サナッシュ、爆音を今楽しんでいただいているんでしょうか。ね、いやいや、どんどん反響のお便りがね来てるんで、ちょっと予想以上でしたけどもね。でね、もう一つ来てるんですよ。Sさん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。 2月17日の放送でエースさんがオルフェウスの朝の歌詞を朗読されましたね。とっても良かったです。普通に歌を聴いている時でもその世界の情景が浮かんでしまいますが、ああいう風に歌詞を朗読するとより深く景色が見えてくるというか、歌として聴くと、電車とかバスに乗っている時に周りの景色が流れているのと同じように感じていましたが、朗読された歌詞を聴いているとまるで写真一枚一枚のスライドを見ているような、あ、なるほどね、ほう、なんというか景色がモノクロのように見えるというか、久しぶりに昔のアルバムを見ている時のようにスッと心に入ってきますね。そこでリクエストしたいのですが、早春の歌詞を朗読していただけないでしょうか。早春は僕がフェイストゥエースにハマるきっかけになった歌なんです。僕は離島の出身なので、早春を聞いた時にエースさんってうちの田舎に来たことあるんじゃないかと思えるほどびっくりしたんです。実際高校の卒業式の時、一人の同級生が式の途中で抜けて船に乗って上京したという早春の歌詞そのままの出来事もあったんです。すごいですね、ジャイアンじゃないですけど、まさにわしのために作ってくれた歌やと思ったほどです。これからも歌詞の朗読を続けてほしいハリーでしたということなんですけどもね、ちょっとこのお便りを読んでね、僕さっきなかなかリクエストにはってお答えしづらいみたいなことをちょっとお話ししましたけども、このお便りを読んでこれはちょっとお答えしなきゃいけないかなと、ちょっと思っちゃいましたね。すごいですね、本当に歌詞のように卒業式の時にね、同級生が式の途中で抜けて船に乗って上京していったというね、それが女の子だったりしたらまさにぴったりなんですけど、本当に早春の歌詞そのままですね。僕も曲を本田からもらってね、こうベースライン、ベースの音をね、聞いていたら、なんかこう海の上でこう波にこうたゆたってる、そんなイメージが浮かんだんでね、海の歌にしようかな。でもどう考えてもこの都会の海ではないな、ね、横浜のあたりのね夜景が見えるベイブリッジの下とかそういう感じではないなと思ったんで、まあ離島とか、まあ、瀬戸内尾道とかね、ああいうところを想像しながら、まあ、書いたんですけれどもね、まあまさにでもこの早春を朗読するにはあまりにもこのベタな青春ソングですからね、それだけ普通に朗読してもなんかちょっとこっぱずかしいというか、なんでね、僕前から思ってたちょっと実験をね、その前にちゃんと朗読しますよ、後でだけどその前にね、ちょっとね実験的なことをねさせていただきたいなと思ったのは、この朗読っていうよりか、こう僕もこのなんつかラジオのパーソナリティいろいろ長いことやってるんでね、まあちゃんとそのアナウンスの勉強なんかしたこと全然ないですし、わかんないですよ、もうよく噛みますしね読み間違えとかもしょっちゅうありますしね、なんでちゃんとした勉強したことないし、そういう指導を受けたこともないんですけど、まあこうやって番組で一人で喋ってて、なんて言うんでしょうか、喋ってる内容がちゃんとねリスナーの皆さんに伝わるようにってことだけはなるべく気をつけてるんです。喋りのプロではないですけども、だからイントネーションだとか、それから何でしょうね、分かりにくい言い回しだったりしたら、その後にちゃんとどういうことかっていうのを説明するようにとか、は心がけてるんですけども、ですからその喋ることに関して、まあちょっと敏感というかなんでね、でふと思ったんですけども、詩を朗読する時の口調みたいなのあるじゃないですか、その口調をいろいろ操ってみたらどうなるかなっていうのをね、ちょっと実験してみたいなと思いましてですね、今こうやって喋ってるような口調で早春の歌詞を読んだらどうなるかな、これずっと読んでもしょうがないんで、もう一節だけにしますけどもね、早春卒業式のね途中で華やぐ列をですねこう外れて校舎をこうそーっと抜け出したんですよね、で港の桟橋をこう見下ろす丘へねでこういう風な感じになると どうですか、伝わり方全然違うでしょ、っていうか伝わらないっていうか、なんていうかでもなんか自然に聞き流しちゃうように聞こえるでしょ。であとねこれをね、そうだな、事件レポート風に、読んでみたらどうでしょうかっていうのを、ね、やってみましょうね。 あのですね、卒業式の途中で、華やぐ列をですね外れて、あの校舎をそーっと抜け出したらしいです、で港の桟橋をね見下ろす丘へ行ったものと思われますどうですか事件レポート風に読んでみましたけどね、それでは、今のことは忘れて、はい、忘れてください、詩を朗読してみようと思います。早春、卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した。港の桟橋見下ろす丘へ、瑠璃色の波間に残された二筋の鉱石さえ愛おしくて、君を乗せたあの船、島陰に消える。水平線に向かってちぎれるほど手を振った。潮風岬をめぐり、君住む町にも届くだろうか。卒業写真にも写らず船に乗る君の笑顔、忘れないよ。いつの日にか輝くこの海を越えて。宝石を浮かべた春の海、今はただ眠るように光りたたえ、君を乗せたあの船、島陰に消える。ありがとうございました。早春でございました。もうこれはね、ちょっとハリーさんのお便り、読んだらこれ朗読しないわけにはいかないんでね、朗読させていただきました。頭にちょっと余計なものがつきましたけどねえ、なんかやっぱり今僕もこうやって声に出して読むのは今初めてなんでね、なんかやっぱり情景が、歌ってる時に浮かぶ情景とまたちょっと違うし、それこそそのハリーさんのお便りにあったね、モノクロの写真がこう一枚一枚ね、スライドで写されてるみたいな ねそういう時の BGM は小田和正さんがいいのかなまあ、またね、機会があったらっていうか、まあ、続けていこうと思いますんで、ただ何を朗読するかだよね、ただただこうね、女子の皆さんがキュンとするようなことばっかり狙ってやっててもつまんないんでね、割と、トゲトゲしい歌詞とかも、ちょっとチョイスしていろいろこう織り交ぜてやっていこうかなと思ってます。さあ、今日の2曲目、これはもちろんね、この曲を聴いていただきます。フェイス・トゥ・エースで早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した。港の桟橋見下ろす丘へ、瑠璃色の波間に残され構成。 て行き交う風浮き足立つけど今も二人それぞれの空眺めていた見つめ合ったあの日にまだ戻れない。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、先週もお話ししましたけども、FM 軽井沢さんの方にまだメールが届いているようですので、ね、これは FM 軽井沢さんの方に直接メールしても誰にも読まれず、消去されてしまいますので、今から言う宛先の方にお便りを送ってください。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。さあ、今日の静岡、そして明日の岐阜、そして来週九州へ行って、そしてその次の週は瀬戸内へと、ツアーどんどん続いてまいります。もうね、どんどん季節が変わってきてね、それに合わせてセットリストもどんどんどんどん変わっていくと思いますので、そして、本田が早速もう新曲をね、もう仮の形でもいいから披露したいって言って今頑張ってくれてますんでね、僕も曲を書いてますんで、なるべくいいタイミングで皆さんにご披露できればなと思っておりますんで、それも楽しみにしてください。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
木漏れ日揺らしていた明日はきっとあの雲を追い越すよ愛。